そんな雑貨店。さあ今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
今週もやってまいりました。
毎週やってきてくださる下平さん、
はい、
今日の和田は何か違うと思いませんか？
何か違う？
一味違うと思いませんか？
一味違うんですか？
バレてなければ大丈夫。
え、なんだろう。
今喋ってるのがね、
はい、
ほとんど今日初めての発声なんですよ。
え？
今日収録してるのが休日なんですけれどもね。
はい。
で、まあ、休日のもう真夜中近いですよ。
うん、
ですが、今日初めての発声が下平さんとのこんばんはです。店長ね、よくひょこひょこどっか行っちゃうし、
うん、
いろんな人とお話してくるので、
うん、
アクティブなね、
うん、
生活をしてるんじゃないかと思われてるかもしれませんが、
はい、思ってますよ。
ちっともそんなことはなく休みの人もなればですね、
うん、
用事がなければどこにも行かないし誰とも話さないんです。今気づけばですね、今日家から一歩も出ていません、
はい、出ないんだ。
ですので、今日声に自信がありません。
いや多分大丈夫ですよ。
まあいつも自信なんかないんですけども、輪をかけてですね、喉が開いておりませんので、全くもって大丈夫かと、
うん、
でもうちはねそういうゆるい番組ですから、
はい、
店長も常連の下平さんもリスナーの方々もゆるーくやっていきます。
うん。
さあさあ、そんなゆるい番組、そんな雑貨店ですが、
はい、
本日はですね、
うん、
第28回の、
うん、
かわいい動物大特集に続きまして、
はい、
もうこのタイトルだけで半笑いになっちゃうもの。内容が全く違ってたから。
かわいいね、
うん、
かわいいですよ。
それに続きまして、
はい、
女性にね、
はい、
人気のあるもの。
お、
これね、飼ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思う。
飼う？
うん。女性に人気のある生き物について。
うん。
そしてね、今日配信日が9月の7日なんですけども。
はい。
2日後が9月9日でしょ？
はい。
毎月9日ってね、この生き物の日なんですよ。うん、
毎月9日？
毎月9日。
え？
クラゲの日なんです。
クラゲ？
そう。
クラゲ。
クだから。
あ。
九日のクで、で。正確にはね、エノスイクラゲの日なんです。
エノスイ。
はい。エノスイっていうのは、うん、神奈川県にですね、
はい、
新江ノ島水族館っていうのがありまして、
うんうん、
そこがですね、一般社団法人日本記念日協会に、
はい、
クラゲの日って申請したらしいんですよ。
うん。
そしたらそれがうっかり通っちゃってまして。
通っちゃうんだ。
クラゲの日だったら分かるんだけど、エノスイクラゲの日って登録してあるんですね。
あ、
まあ、クラゲにね、力を入れてる水族館でもあるので、
うん、
よろしいかなと思いますけれども。
はい。
で、女性の中にはね、クラゲ好きって言って飼ってる人も多いと思うので、
うん、
またしてもですね、女性ファン獲得を目指して、
お
頑張ってみたいと思います。
はい。
それでは行ってみたいと思います。本日も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
じゃあ本日はクラゲのお話をしてまいりますけれども。うん、下平さんはクラゲお好きですか？
食べられるのは好きですよ。
食べるのが好き。じゃあ、うん、そっちの話題から参りましょう。
はい。
食べられるクラゲはですね、
うん、
ま、他にもいるとは思うんですけども、大きく6種類いまして。
はい。
じゃあせっかくですからね、リピートアフターミーで覚えててみましょうか。
はい。
越前クラゲ。
越前クラゲ。
備前クラゲ。
備前クラゲ。
肥前クラゲ。
肥前クラゲ。
ホワイトクラゲ、
ホワイトクラゲ、
チラチャップクラゲ、
チラチャップクラゲ、
キャノンボールクラゲ、
キャノンボールクラゲ
という6種類なんですよ。
おお、
これね、言ってると口が楽しい
なんかキャノンボールは強そうですけどね。
ね、越前クラゲ、備前クラゲ、肥前クラゲ、ホワイトクラゲ、チラチャップクラゲ、キャノンボールクラゲ、ぜひともですね覚えて言ってみてください。楽しいですよ。
はい、
じゃあですね、
はい、
一番メインのところからいきましょうか。
うん、
今食用でメインとして使われてるのは、
はい、
まあ、高級でもあるんですけれども、
うん、
備前クラゲ、
備前クラゲ、
はい、備前クラゲというクラゲがいて、これ直径、傘の直径が40センチメートルくらい、
ほうほう、
重さが10キログラムくらいになります。
うん、
でね、これがいわゆる中華料理店なんかで出てくる食用の主役のものなんですね。
はいはいはい。
で、英語ではですね、
うん、
クラゲって英語ではジェリーフィッシュって一般的に言うんですけども、
はい、
この備前クラゲはエディブルジェリーフィッシュって言います。
エディブル、
はい、これね、食べられるっていう意味なんですよ。
うん、
だからもう名前からして
あ、
英語では食べられるクラゲ。
なるほど、わかりやすくていいですね。
そうなんですね。で、これが備前クラゲという今の食材として使われているものの主役です。
うん、
で、名前が似ている肥前クラゲ、
はい、
この肥前クラゲはもっと大きくって直径が1メートルくらい、
うんうんうん、
重さがだいたい70キログラムくらいになるそうです。
はい、
これはね、有明海周辺でしか取れないらしいんですね。
へー。
ですね、あんまりこう広く出回ってるものではないそうなんですが、
うんうん、
有明海周辺では食べられているクラゲだそうです。
はい。
で、もう一つね、有名なのが最初に言った越前クラゲ。
うん、
これはね、うん、
聞いてますよ。
そうでしょ。
うん、そう、大量発生したやつは美味しくないって
そうなんですよ。これね、時々大量発生するんですけども、
うん、
大量発生する原因はね、未だに分かってないらしいですね。
え、まだ分かんないんですか。
はい。なぜか発生して、
うん、
でも翌年はなぜかいなくなったりするという。
うん、
でね、これがあんまりね、発生しちゃうと大変申し訳ないんですけども、
うん、
処置するしかないわけなんですね。
ああ。
で、どうやるかって言いますと、
はい、
大型クラゲクラッシャーポンプという
クラゲクラッシャー、
はい、大層な名前のもので吸い上げましてお
お、
で、これを水流でドーッと流していって、チューブの中通していくんですね。
うんうん、
で、そのチューブの中に、
うん、
カッターの刃が仕込まれてまして、
カッター。
はい、それで、
ああ、
細切れにするそうです。
なるほど。
で、細切れにしてね、
うん、
ま、伏せちゃってもいいのかもしれないですけども、
はい、
もったいないので、
うん、
なんとかして加工できないかと。
はい。
加工して、塩クラゲっていうものにして売ってたり、
うんうん、
中華クラゲっていうものにして売ってたりするんですけれども、
はい、
やっぱり味としてはいまいちらしく、
あ、
あまり売れないと言いますか、適さないかなくらい。でも食べられることは食べられますので、
うんうん、
あとはね、ソフトクリームに混ぜ込んでね
うーん、
食べようとしたっていうケースがありますけれども、
うん、
これはやっぱりあんまり美味しくなく、少なくともソフトクリームには向かなかったと。
ああ、なるほど。
で、越前クラゲソフトクリーム化計画は立ち消えになってしまったという経緯もあります。
なるほど。
ただこれね、美味しかったら本当にいいと思うんですけどね。
うん。
直径2メートルにもなりますのでね。
うん。
そして重さが150キログラムにもなりますので。
うん。
美味しければ大変助かるんですが。
はい。
あんまり美味しくないらしいです。
なるほど。資源化にはなりませんでしたか。
ちょっとね、でもなんとか加工してね、食べるようにはしてるらしいんですけどもね。
うん、うんうん。
でね、この越前クラゲって、英語ではね、野村ズジェリーフィッシュって言うんですよ。
野村ズ？
そう。野村さんのクラゲ。野村さんクラゲ。
ほう。
これね、どっから名前取ってるかって言いますと、
はい。
福井県の水産試験場長の、
うん。
野村寛一さんのお名前から。
そっから？
そっからなんです。本当に人の名前の野村さんなんですね。そこから英語名では野村ズジェリーフィッシュってついてます。
地域とか地区とかではなくって人の名前？
そうなんですね。
へー。
で、もう一方でね、
うん、
ホワイトクラゲ、
はい、
これは直径1メートルくらいで、やっぱり加工用として塩クラゲだったり、うん、中華クラゲだったりしてパックに入って売ってます。
はい。
それから名前が、僕はこれがお気に入りなんですけども、
うん、
チラチャップクラゲ。
チラチャップクラゲ、
リスナー方々もね、ぜひとも言ってみてください、うん、口が楽しいですよ、はい、チラチャップクラゲ。
うん、
ただし電車の中で聞いてらっしゃる方は、
はい、
突然釣り革に捕まりながらチラチャップクラゲ言い始めるとはって言われますので、お気をつけいただいて、
はい、
もうやっちゃったじゃんかよっていう人はもうしょうがないです。次の駅が来るまでは、逃れられませんから、あなたはもうチラチャップクラゲです、はい、これね、別名サンフラワークラゲって言うんですよ。
はい。
サンフラワーってひまわりのことですね。
うんうん。
傘の周りにね、ひまわりの花びら、花弁みたいなフリルがふわーってついてるんですって。
おお。
で、直径10センチから15センチくらいで、まさしくひまわりみたいだと、うん、そっからサンフラワークラゲという別名もついてます。
おお。
かわいいですね。
かわいいですね。
それからさっきお名前を紹介した時に、うん、下平さんがお気に入りになってしまった、
はい、
キャノンボールクラゲ。
うん、強そうでいいじゃないですか。
強そうですよね。
うん。
これね、直径が10センチから15センチくらい、
はい、
チラチャップクラゲと同じくらいですね。
うん。
で、頭の部分、傘の部分がね、
はい、
まん丸いんですよ。
おお。
で、まん丸くって大砲の玉みたいだから、うん、まさしくキャノンボール、大砲の玉っていう名前になってます。
おお。
で、これね、さらにね、特徴がありましてね、
うん、
クラゲの足ってなんかふにゃーっとしたのが長くついてるでしょ。
うん。
ところがね、キャノンボールクラゲの足はカリフラワーみたいになってるんです。くしゃっとしたっていうのかな。
うん。
シュシュみたいな感じ。シュシュみたいな感じ。もうすっかりね、女性向けにお話をしているってことを忘れてましたね、今ね。思い出しました、思い出しました。女性ファン獲得に向けて。シュシュみたいな感じで。
うん。
頭の下にね、くしゃっとくっついてるんですよ。
はい、うんうんうん。
ですのでね、これ頭の部分も食べられますし、
はい、
足の部分もくしゃくしゃっとして食べ応えがあるんですね。
お
ー。なので今食用としてですね、業界から熱い注目を一身に浴びている、
うん、
それがキャノンボールクラゲです。
お
ー。傘の部分もね、肉厚なんですって。あんまりこのふやっとしてたり、うん、足もね、普通のクラゲみたいにただビローンと細長いだけだと、
うんうん、
切った時にね、ぶどまりが悪いそうなんですよ。
お
ー。なのでぶどまりもこのキャノンボールクラゲはいいので、
うん、
食品業界から熱い視線を浴びています。
なるほど。
というクラゲなんですね。
うん。
で、今、クラゲクラゲってずっと言ってきましたけども、
はい。
もちろん、名前としてはね、クラゲでいいんですが、
うん。
日本でもね、漢字で表記するときに、いろんな書き方あるんですね。
うん。
やっぱね、このネーミングっていうか、漢字がね、とても素敵だと思うんですよ。
うん。
水の母って書いたりね。
はい。
海の月って書いたりね。
うん。
なかなかね、ロマンチックないいネーミングだと思うんですよ、これ。
うんうんうん。
それからね、水の月って書いたりもするの。浮かんでる様子見るとね、本当にお水の中に、海水の中にお月様が浮かんでるみたいですもんね。
うん、うん、うん、そうですね。
それからね、珍しいところでは、
うん。
鏡虫って書いたりするんです。
鏡虫。
はい。あの、ミラーの鏡にね、昆虫の虫、はい、虫。
うんうん。
鏡の虫だと。
へ
え。いいですね。で、英語では先ほど言った通り、ジェリーフィッシュですね。
うん。
まあ、あの、英語圏ってね、うん、水の中にいるもの大抵フィッシュで済ませるので。
うん。
あの、人手なんてスターフィッシュですからね。
そうですよね。
もう全部なんだらフィッシュです。
そうですよね。
そうなんです。
魚じゃなくてもフィッシュですよね。
フィッシュなんです。でね、フランス語ではなんて言うのかなっていうのを調べてみたんですよ。
はい。
そしたらね、メデューズって言うんですって。
おー、メデューズ。
メデューサですね。
あ、はいはいはい。
あの神話の髪の毛が蛇になってワッシャーってしてる、
うんうんうん、
やっぱそのイメージなんですね。
へ
ー。メデューサと相通じるところがあるのかどうかわかりませんが
はい。
第28回かわいい動物大特集でやった時と同じように言いますと、
はい、
やつらにはね、血も涙もないんですよ。クラゲにはね、
冷血感ですからね。
冷血感ですね。あの、本当に血液がないんですね、
うん、
で、血液がない、血が流れてないので血管もありません、
はい、
で、その代わりに海水が流れる水管っていうのがあるんですよ、なんてお話を28回でいたしました、
はい、
でね、じゃあどれぐらい水が、海水が流れているのかって言いますと、
うんうん、
クラゲの体のね、
はい、
99% は海水です。
99% って 1% でしか生きてないじゃないですか。
そうなんです。奴らはほぼ水です。まあ、僕ら人間もね、60% から 70% くらいが水って言われてますけども、
はい、
それをはるかに超える、
うん、
もうほぼ完全に水です。で、残り 1% ね、
はい、
残り 1% はゼラチン質のブヨブヨした物質でできてるんですけども、
うん、
これはメソグレアっていう名前がついてるんだそうです。
おー、
なんかちょっとかっこいいですね。メソグレア。
メソグレア。
必殺技っぽいですけどね。
うん。
メソグレアとかって言うと、なんかビーム飛んできそうですけども。
クラゲ飛んでくんじゃないですか。
いや、飛んでくるクラゲは嫌。怖い怖い。よく海でね、子供クラゲ捕まえてピッタンって投げたりしてますけども、
うん。投げてますけどね。
毒ありやってるから気をつけて。
はい。取り扱いには十分注意していただいて。
そうですよ。もう気軽にね、捕まえてピッタンピッタン投げてる子供いますけども。
痛いですからね。
敬意を持って接しないとダメです。なぜならばですね。
はい。
クラゲは約6億年前から地球に存在してるんですよ。
おー、ずいぶん昔から。
6億年前ですよ。
うん。
我々人類って数十万年から数百万年くらいですからね、歴史。
はい。
もう、クラゲ先輩ですよ。
そうですね。
そうです。海で出会ったらね、チースクラゲ先輩って言わないと、これもう失礼に当たりますから。
そこまでやんなきゃダメですか？
ダメですね。うん、多分後で呼び出し食らいますよ。
ああ、なるほど。
挨拶できてねえぞ、人類、と。
ちょっと海来いやですか。
ちょっと海来い。もっと深いとこ行ってみるかって言われますから、気をつけていただいて。
はい。
で、種類で言うとね、約3000種いると言われています。
は
い、
おお。
でもね、
うん。
大抵こういうのって、
うん。
もっといっぱいいるじゃないですか。
いますね。
だからね、本当は1万種とかいるんじゃないかなと思いますけども、
うん。
これはもう数が多すぎてよくわかりません。
わかりませんね。
で、数が多ければですね、うん、
はい。
変わったクラゲもいるんですよ。
うん。
足跡から増えるクラゲがいます。
足跡。
はい。
よくわかりませんけど。
そうですよね。
うん。
クラゲってね、
うん。
ポリプっていう、
はい。
幼体。まあ、幼虫みたいなもんですね。
うん、うん。
この状態から成体、大人の、まあ、僕らが想像するクラゲっていう状態になっていくんですが、
うん、
ポリプっていうのはですね、イソギンチャクみたいに岩なんかにくっついてる状態なんですよ。
うん。
で、イソギンチャクっていうのは一回岩にくっついちゃうとなかなか動きませんけれども、
はい。
クラゲのポリプはですね、
うん。
その状態で歩き回るものがいるんです。
ほう。
で、よちよちと歩いた後、つまり、うん、足跡からまた新しいポリプが生えてくるんです。
は、
はあ。はい。けったいな連中がいます。
へぇー。
そうやって大きくなって、
うん、
あるものは子供に捕まってビッタンビッタン投げられ
投げられ、
あるものは食べられ
食べられ、
あるものは我々を刺してくるわけなんです。
そうですね。
この時期ね、海に行くとね、クラゲいっぱいいますけども、
うん、いますね。
不用意に触ると刺されますからね。
はい。
下平さん刺されたことあります？
ありますよ、もちろん。
あるんですか？
あります。痛いんですからね、本当に。
僕ね、幸いないんですよ。
ああ、いいですね。
かなり痛いです。
うん、痛いです。
あ、そんなしょぼくれちゃうぐらいに痛いですか？
うん、お子さんだったら泣いちゃいますよ。
あ、そん、ああ、でも泣いてる子いますもんね。
痛いですもん。
うん、大人でもね、相当、わーって言いますからね。
うん。
でもね、敵を知り、己を知れば百戦危うからずですから。
うん。
じゃあ彼らがどうやって我々を刺しているかっていうのをちょっと勉強していきましょう。
はい。
あのね、触手にね、
はい。
刺胞細胞って言いまして、
うん。
刺すための細胞がいっぱいあるんですよ。
はい。
その数はですね、種類によっても、それからクラゲの大きさによっても変わってくるんですが、
うん。
一匹のクラゲにね、数十億個あるんですって。
数十億？
はい。
いや、そりゃ痛いっすよ。
そうですね。プチプチプチプチプチっといっぱい刺されますね。
そりゃ痛いっすよ。
で、この細胞一個一個の中に、
はい。
森のようなものが入ってまして、
うんうん。
この森のようなものが、バネみたいにね、くるくる巻かれて入ってるんですよ。
うん。
この四方細胞が刺激を受けると、蓋が開いて、中の森が飛び出します。
うん、なるほど。
で刺激を受けてから飛び出すまでの間が100万分の1秒ですって、
うん、ああ、そりゃ痛いと思った瞬間に
もう見つからないわけですね。逃れられないですよ、
うん、
でしかもね、森が飛び出してくる速度が時速 150km、 避けようもないです。
避けようもないです。
で森って言いましたけどもね、
はい、
実際にはストローみたいな構造になってまして、そこから刺した相手の体内に毒が注入されるんですって。これで赤くなっちゃうわけなんですね。
はいはい。
で刺激を受けて蓋が開いて森が飛び出して毒を注入するまでにかかる時間がわずか 0.3 秒。
うん、もうどうしようもないですね。
もう諦めるしかございません。でね、我々もし刺された場合には、
はい、
まずですね、そーっと触手を剥がしてください、
うん、はい。
海水につけるのも有効です。
うん。
ただしね、真水はかけちゃダメらしいですよ。
え、真水ダメなんですか？
真水ダメなんですって。これ真水かけると、
うん、
四方細胞がそれに反応して、
うん、
刺しちゃうんですって。
へー。
だから真水は NG と。
うん。
あともう一つ、危険なクラゲっていうのがいましてね。
うん。
カツオのエボシ。
はい。
これですね、時々海岸に打ち上げられたりして、
うん。
見た目ね、割と綺麗なので、
うん、
子供なんかは特にね、触りたくなっちゃうと思うんですよ。でもね、これは本当におやめください。
はい。
カツオのエボシは別名電気クラゲって言いまして、
うん、
刺された時の刺激がもう電気かけられたくらいにね、
うん、
強烈らしいんですよ。
へー。
でもこのビリビリビリってくるのは電気ではなくって毒なんですね。
うん。
で、そもそも電気は発生してません。
うん。
で、さらに言うとね、そもそもクラゲじゃありません。
うん。
電気クラゲっていう名前のくせに電気も発生しないし、クラゲですらないんですこれ。
へえ。
これね、ヒドロチュウっていう虫が集まって、
はい、
一体になっている生物なんですね。
おお。
ですのでね、まクラゲもひっくるめて、うん、海水はいいけども、もう他の処置はしないで、
うん、
すぐお医者さんにかかるっていうのが一番いいと思いますね。
うん。
ですのでこれから。なかなかこのシーズンからね、海に行くっていう人は少ないとは思うんですけども、
はい、
来年に向けて、来年ね、お子さんと一緒に海に行くんだっていう方なんかはね、ちっちゃい子はわけわかんなくって危ないものも触っちゃったりしますので、
うん、
ぜひとも一回画像をね、インターネットとか図鑑とかで見ておいて、これは危ないやつだよって家族で確認して海に行くといいんじゃないかと思います、
は
い、
うん、
それとね、そういうの見るとね、興味が湧くかもしれませんもんね、
うん、
で海の生き物に興味持って、魚くんならぬ、うん、クラゲくん、クラゲちゃんが、
クラゲくん。
ね、生まれてくるかもしれませんので、
はい。
ぜひとも見てみることをお勧めします。
はい。
さあ、そういうわけでございまして、
はい。
本日は、女性ファン獲得企画。そんな名前ついてたっけな、はい、ね、冒頭言ってた気がするけども、さっぱり忘れて、刺されると危ないでなんて話になってまいりましたけども。
はい。
それでもですね、やっぱり、
うん、
女性はね、クラゲ興味持つと思うんです。
うん。
なぜならば、
うん、
クラゲは、
うん、
若返ります。
お
食べるとじゃないんですよ。
え？
若返るクラゲっていうのがいるんですよ。
クラゲ自体が若返るんですね。
そうなんです。ベニクラゲっていうクラゲがいまして、
うん、
これはですね、大人から子供に戻れるんです。しかも、
うん、
半永久的に。
ほう。
子供から大人になって、大人から子供になって、うん、また子供から大人になってっていうのを繰り返すことができるらしいんですね。どうですか、女性リスナーの皆さん。がぜん興味が湧いてきたでしょ。
うん。
どうなってるのその仕組みと。
すごく興味はありますよね。
そうですよね。この仕組みが解明されれば、
うん、
本当に人間の場合ね、赤ちゃんに戻るってわけにいかないと思いますけども、
はいはい、
お肌をね、
うん、
若返らせるとかね、
うん、
そういう部分がね、うん、利用できるんじゃないかと思うんですが、
はい、
なんとこの仕組み、なぜなのかという部分は、
はい、
よくわかっていません。残念。
残念。
今研究中です。
はい。
で、この研究をやってらっしゃるのがですね、
うん、
京都大学の久保田慎先生。
はい。
こ この方はベニクラゲの研究で大変有名でして、
うん、
もうベニクラゲ大好きなんですよ。
はい。
どれぐらい大好きかと言いますと、ベニクラゲ温度っていう CD を出してるぐらいです。
温度。
温度です。ですね、先ほどのね、若返るっていう研究に興味があって、うん、早くそれを解明してっていう方は、
はいはい。
久保田慎先生に頑張ってっていう応援レターを出したり、
うん。
ベニクラゲ温度を買ったりするのもいいかもしれない。
うん。
もう売り切れちゃってるかもしれませんけども。
はい。
そうやってね、応援されると、やる気になりますから。我々もね、
うん。
メールいただくとやる気になりますからね。
はい。
そう、メールいただくとって言えばね、こんなメールをいただいたんですよ。
はいはいはい。
五つ星さんから。
うん。
和田さん、下平さん。そんないプロジェクト番組内で一番楽しく聞かせてもらっています。鋭い、キレッキレのトークが持ち味の番組も好きですが、お二人のような、そうはなりきれない、ちょっとぼんやりしたテイストと、それとは裏腹の、かゆいところに手が届くようなテーマの掘り下げ方が混在する、不思議なバランスが、何とも言えず、味わい深くて好きです。この感じで番組が続いてくれたらなぁ、と、思っていますといただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キレッキレのトークが持ち味の番組もですが、そうはなりきれない。ちょっとぼんやりしたテイスト。以前もね、プレゼント当選者発表の回でご紹介をしたと思うんですけども、
うん、
ちょっと頼りない進行とかね。そういうのいただきましたけど、
うん、
もうそうなのかな、そうなんだな、 うちの番組きっと、
そうなんで
しょうかね、キレキレのね、
うん、
そうかね、弾むトークじゃないんだろうな、うちはぼんやりと、多分ね、僕もそうだし、下平さんもそうだし、きっと聞いてるリスナーの方々も、うん、ぼんやりと聞いてくださってると思うので、
はい、
肩の力が抜ける番組で、
うん。
お送りしていきたいと思ってます。
ゆるんとね。
そう。ぜひともリラックスして聞いてください。で、気が向いたらメールください。
はい。
でもメールいただくととっても素直に喜びます。
うん。
ね。そういった応援のメールとか感想のメールも含めて宛先を、下平さんからぼんやりと、
ぼんやりと、
お願いいたします。
はい。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zaka@0438.jp です。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それではね、また来週もぼんやりとお伝えしていきたいと思いますので、
はい、
本日はここらで閉店のお時間となりました。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。そんない雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私は新潟県立新潟高校にほど近い日本海を望む西海岸公園というところにやってまいりました。なぜ本日私が神奈川県から新潟県までやってきたかと言いますと、配信の日付的にはもう随分経っちゃってるかもしれませんが、木星と金星が夜空で大接近して見える日ということを聞きましたので、晴れ間を探して神奈川県から新潟県までやってまいりました。幸いなことに雲の切れ目からチラリと金星木星を見ることができました。次回は173年後ということですんで、ちょっと待っていられないので、今回無理やりではございますがやってまいりました。皆さんもここまでしろとは申しませんが、何か珍しい現象とかがありましたらば追いかけてみるのも楽しいんではないかと思います。これから望遠鏡やカメラを片付けて帰ろうと思うんですが、この西海岸公園、素晴らしいことに明かりが全くありません。携帯の薄明かりの下で、これから忘れ物をしないように片付けて帰ってみたいと思います。遠くにイサリビが眩しいです。